おはようございます。ただいまから2019年12月29日第三礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら心を静め礼拝を待ち望みましょう。それでは神様を賛美いたしましょう。教会福音賛美歌11番になります。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りをいたします。神様、おはようございます。あなたの尊いお名前を賛美いたします。今日もあなたから新しい朝と新しい命を与えられ、私たちをこの場へと集めてくださったことありがとうございます。この私たちの心からの礼拝をどうぞ お受け取りください。2019年の最後の日曜日、この1年間のことをいろいろと振り返ります。さまざまな出会いがあり、そして別れがありました。辛く苦しい時や悲しみを覚える日々もありました。そして喜びや感謝にあふれる時もありました。あなたが与えてくださった計り知れない憐れみと恵み、すべてを思い出すことはできませんが、確かにあなたはいつも私たちと共におられ、私たちの歩みを導いてくださったことを強く強く今感じています。弱い私たち、迷いの霧や疑いの雲の中に陥ることもありますが、これからもあなたの光に目を留め、あなたからの語りかけに耳を澄ますことができるように助けてください。そしてどうかあなたの御心をこの地で行うものとさせてください。あなたが与えてくださる使命を行うものとして、私たちの小さな一足一足をこれからも強めて押し出してくださいますようにお願いいたします。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます、私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
皆さんおはようございます。御言葉を共に読んでいきましょう。今日の御言葉は第二コリント12章9節から10節の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。聖書をお持ちでない方は前のスクリーンに出ますので、どうぞご覧になってください。第二コリント12章9節から10節の御言葉、御言葉をお読みいたします。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私は、キリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら、私が弱い時にこそ私は強いからです。2019年もいよいよ終わりを迎えようとしています。毎年この時期になるとよく思うのが、今年も本当にいろんなことがあったなということです。長かったような、 短かったような、そんな時間の中でたくさんの出来事がありました。何かと忙しい年末は、そんな一年間を振り返る、そんな時期でもあります。この一年を振り返ってみるとき、皆さんはどのような思いになるでしょうか。私は今年、ある興味深い一冊の本に出会いました。それがこの本です。この本なんですが、この本の名前は、悪魔の辞典って言います。悪魔の辞典。名前は怪しさ満点ですけども、決して変な内容の本ではありません。内容は普通の辞典と同じです。単語があり、その単語の意味が書いてあり、それがあいうえお順にこう羅列されているんです。ただ、他の辞典と違うのは、単語を全く別の意味で改めて定義しているということです。例えば結婚。結婚という言葉をこの辞典の中ではこう記しています。夢の終わり、現実の始まり。笑うということは同意ですかね。他には便所、トイレですね。これは家庭を持つ男が最も落ち着ける小部屋。まあこのように今の世の中を風刺的に捉えてその意味を記しているのです。まあ他には失うとか、これはそもそもお前のものではない。またどん底、ここが一番底という保証はない。まあとにかく変わった本ですよね。この本が悪魔の辞典という名前なのは、悪魔が言葉の意味を考えるとこういうふうになるのではないかという視点で書かれているから、悪魔が持っている辞典、悪魔の辞典となっているのです。この本の著者はライターの中村徹さんという方なんですけども、彼は著者コメントで次のように言っています。本書を手にしてくださった読者の一人一人がこんな考え方もあるのか、この言葉は私ならこう定義づけするというように、一つ一つの言葉について考える機会になれば幸いである。言葉の意味というのは、人の思いや考え方によって大きく異なることがあります。そういった意味では、私たち一人一人も心の中に自分だけの辞典を持っていると言えるでしょう。今日の御言葉を記したのは使徒パウロです。その使徒パウロは弱さを誇ると言っています。パウロの辞典には弱さは誇るものであると、そう記されているというのです。では、私たちの辞典には弱さは何て書いてあるでしょうか。もう一度9節の御言葉をお読みします。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから 私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。弱さを誇る、しかも大いに喜んで、これは私たちの思いとは全く違う考え方ではないでしょうか。弱さというのはできるだけ前に出したくないものですよね。他の人どころか自分自身さえも目を向けたくない、そう思うのが私たちの考える弱さではないでしょうか。しかしパウロはここで堂々と宣言します。大いに喜んで私の弱さを誇りましょうと。使徒パウロという人物について少し考えてみましょう。マタイの福音書を1巻、マルコの福音書を2巻、このようにして数えたときに、使徒パウロは新約聖書27巻のうち13巻、学説によっては14巻を記した人物です。私たちが今読んでいる新約聖書の約半分、それがパウロによって記されているのです。また彼は飛行機も車もない時代にいろいろな国を回り、宣教旅行をしました。それも3回も。各地を回って、たくさんの教会を立て上げました。イエス・キリストの教えをたくさんの人に述べ伝えて弟子としました。そして、今もなお、たくさんのクリスチャンに、尊敬されている人物、それが使徒パウロです。そんな人物だったから、パウロは自分の弱さを誇ることができたのでしょうか。彼の弱さとは誇れるほどのものだったのでしょうか。そんなことはないのです。彼にも弱さがありました。多くの苦難から来る弱さ。自分の罪から来る弱さ。体の痛みから来る弱さ。パウロはこのような弱さを覚えていたのです。彼の苦難から来る弱さを見てみましょう。第二コリントの11章24節から27節の御言葉です。第二コリント11章24節から27節。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度。鞭で打たれたことが3度。石で打たれたことが1度。難戦したことが3度あり。一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。 ここに記されているのはパウロが受けた苦難です。この中のどれか一つを取ったとしてもとても耐え難いものです。皆さんは飢え渇いたことがあるでしょうか。私は今まで何度か断食をしたことがあるのですが、一番最初に断食をしたとき、自分の弱さに直面する忘れられない出来事がありました。断食にもちゃんとしたやり方があって、で、そのやり方方法をちゃんと学ぼうと思い、断食院というところに入りました。10日間の日程で断食をしたのですが、最初の断食で慣れていないということもあり、もう断食の7日目には私の空腹は限界を迎えていました。その断食院では水をたくさん飲むことを勧めていたので、私は一日に何度も厨房に行って水を飲んでいました。その断食院の厨房は一般家庭の厨房のようでそこまで広くはないんですね。だから食べるものを探し、食べようと思えば食べれるんです。テーブルの上に食べ物が置いてあったりするんです。厨房に入るたびにそれが目に留まってはいましたが、いつも見ないようにしていました。ですが、断食7日目の極限の空腹の中にいた私は、その日、その食べ物から目をそらすことができませんでした。今ここには誰もいない。たくさんあるから一つぐらい食べても誰も分かりはしない。どこかからそんなささやきが聞こえてきました。もうお腹が空いて仕方がない。7日も断食したんだからいいじゃないか。何でもいいからあの食べ物を食べてしまおう。そういう思いで頭の中がいっぱいになりました。何かに疲れたようにその食べ物に手を伸ばしたとき、後ろの人気に気づいて私ははっと我に返りました。そして5秒前の自分の姿を思って驚きました。危ないところだった。なんでこんなことをしたんだろう。なんでそんな思いで頭がいっぱいになっていたんだろう。人は極限の状況になると自分でも信じられないような、普段は絶対にしないような、そんな弱さが出てくるのではないでしょうか。パウロは極限の状況に置かれていた苦難の中でどれほどの弱さを覚えていたでしょう。苦難の中で耐えきれずにパウロを裏切っていく人々もいました。迫り来る苦しみの中で、押しつぶされそうな苦痛の中で、弱さに直面するのです。人の弱さ、脆さに直面するのです。信じられないような悲しみの中、一体どれほどの弱さを覚えるのでしょう。 パウロが弱さを誇ると言ったのは、彼の弱さが中途半端で生ぬるいものだったからではありません。彼の弱さとは考えられないような苦難からやってくる大きくて深い弱さだったのです。また彼は自分の罪からやってくる弱さも覚えていました。パウロも自分の罪に悩む一人の人間だったのです。ローマ書の7章22節から24節の御言葉をお読みいたします。ローマ書7章22節から24節。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。彼は罪によって悩んでいると言います。苦しんでいると言います。その悩み苦しみから救い出してほしいと、そう言っています。彼の覚える罪とはどういったものでしょう。その手がかりとなる箇所がガラテヤ人の手紙に書いてあります。見てみましょう。ガラテヤ人の手紙5章17節から21節の御言葉です。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが、神の国を相続することはありません。パウロはここで、こうしてしまっている人々をただ糾弾しているわけではありません。彼の心の中にもまたこのような罪を覚えているのです。神様を信じ、神様を喜び、神様の御言葉の通りに生きたいと願う自分。しかし、その通りに行うことのできない自分の罪を見つめ、苦しんでいるパウロの姿です。パウロが弱さを誇ると言ったのは、自分の罪、内なる弱さを知らなかったからではありません。ガラテヤのこの箇所は非常に具体的な罪の羅列です。パウロはこの罪一つ一つを記すとき、どのような思いだったのでしょう。パウロは自分の罪を見つめ、苦 苦しんでいた人の一人です。自分を惨めだと、そう表現するほどに、彼は自分の罪を覚え、また弱さを覚えていたのです。また彼には体の痛みから来る弱さがありました。今日の御言葉の前の第二コリント十二章七節から八節の御言葉をお読みいたします。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと、肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように、私を打つためのサタンの使いです。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと、三度も主に願いました。体の痛み。これは誰もが覚えるものであると思います。そしてその痛みは私たちの弱さを明らかにします。体と心は深くつながっているので、どちらかが痛みを覚えていると、もう片方も弱さを覚えます。体の痛みがあると心も弱くなるし、心の痛みは体にまで影響するのです。私は10年前に胆嚢炎を患いました。その時の痛みは今でも思い出したくないのに思い出してしまうほどです。夜寝ている時に激しくお腹が痛み、自分ではもうどうすることもできないので、救急車を呼びました。救急車で病院に運ばれている時も、病院に運ばれ救急病棟で横になっている時も、あまりにもお腹が痛くて、私は叫んでいました。痛い。助けてくれ。医者は何をやってるんだ。人目が気になるとか、他の患者さんに迷惑になるとか、恥ずかしいとか、そんなことを考える余裕はありませんでした。ただ助かりたい。他の人などどうでもいい。この痛みがなくなるなれば、なくなるならば、何があったって構わない。その時の私は、この痛みだけがなくなることを求めていました。体の痛みによって、心が弱っていたのです。七節で言う、肉体の一つの棘というものが、どういうものであるのかは、具体的には分かっていません。しかし、パウロがコリントの教会に手紙を送っているこの時も、パウロは痛みの中にいたのです。そんな痛みから来る弱さに何度も神様に願っています。この苦しみを私から去らせてくださいと。苦難の中で弱さを覚え、自分の罪のために苦しみ、神様に自分の痛みを取り除くように願う。 これがパウロが持っていた弱さなのです。今の私たちの姿と何一つ変わりません。パウロの弱さは今私たちが覚えているような弱さだったのです。もしかしたら多くの試練と苦難のためにもっともっと弱さを覚えていたかもしれません。そんな弱さを持っているパウロ、彼はその弱さを誇ると言っています。自分の弱さが誇りであると。なぜでしょう。あらゆる苦難に遭い、あらゆる痛みを経験し、自分の罪に葛藤していた彼はなぜその弱さの中でも誇ることができたのでしょう。それは彼に十分な恵みがあったからです。9節をもう一度読みいたします。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ここで十分であるということは、言語では途切れることなく続くという意味を持ちます。イエス・キリストの恵みは一度与えられてそこで終わりなのではなく、途切れることなくいつまでも溢れるほど注がれているというのです。パウロは自分の弱さの中にこそ十分な恵みが完全に現れることによって、自分の弱さを喜びとし誇りとしました。弱さそのものを喜んだわけではありません。弱さそのものを誇ったわけではありません。彼が喜び誇りとしたのは、あらゆる弱さの中で現れるイエス・キリストの十分な恵みです。さらに覆うという単語が出てきますが、この言葉には住む、もしくは宿るという意味もあります。パウロを喜んで誇らせているのは、彼が弱さの中でこそ知ったイエス・キリストが共にいるというその恵みなのです。続けて十節を読み足します。ですから私は、キリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら、私が弱い時にこそ私は強いからです。使徒パウロにとって、弱い時とは無力感で満たされて虚しく過ごす実りのない時ではありませんでした。弱い時こそ十分な恵みのゆえに強いということを証しする時だったのです。自分の弱さを持って、弱さを持ってイエス・キリストを表す時だったからです。 弱さを知るときこそ、私たちはキリストのために強くなれるのです。私たちが弱さを経験するときは、私たちと共におられる主を味わうときでもあるのです。息が詰まるような痛みの中であるからこそ、自分の罪のために苦しんでいるときだからこそ、私たちはイエス・キリストが共におられる恵みをより強く深く感じることができるのです。十分な恵みを覚え、私たちも自分の弱さを誇ろうではありませんか。2019年もいよいよ終わりを迎えようとしています。皆さんは今どのような思いでこの一年を締めくくろうとしているのでしょうか。今年を振り返ってみると、私にとって一番大きな出来事は入院でした。なぜならば、この入院の時は私にとってかつてないほどの弱さに直面する時だったからです。高血糖によって入院しなくてはならない、そのことが決定してから私の心は沈んでいきました。自分は今まで何という生活をしてきたのか、この年齢でもう生活習慣病で入院するなんて情けない、これから残りの人生をこの病気とどのように向き合いちゃんと生活していけるのか不安でたまらない、何よりも長い期間教会を休まなければいけない、たくさんの方に心配と迷惑をかけて申し訳ない、後悔、情けなさ、不甲斐なさ、不安、申し訳なさ、そんな思いが合わさって入院初日の夜、私は病室のベッドで声を押し殺して泣きました。自分があまりにも惨めで、真っ暗な病室の中で、私は自分の弱さに打ちひしがれていたのです。入院生活の長い時間の中で、私はそれまで読むことのできていなかった何冊かの本を読み始めました。ウィロークリークコミュニティ教会の主任牧師であるビル・ハイベルズ牧師が書いた、神様は大切なことほど小さな声でささやくという本があります。その本にはこのような言葉があります。長くて暗い廊下を私たちと一緒に歩んでくださる神を私たちは持っているのです。私たちが大きな挑戦や厳しい不安やひどく荒れ狂う海に直面するとき、神はお前が一人で暗闇に向かわないように、私はお前の近くにいてあげるよと言われるのです。将来どのような魂の闇夜が私を待っているかはわかりませんし、 あなたがどのような魂の闇夜に直面するようになるか、私は知りません。それが医療的なものか、それとも人間関係によるものか、経済的なものか、情緒的なものか、結婚に関するものか、あるいは牧会に関するものか、短期的なものか、それとも長期にわたる苦しみか、様々な闇夜があり得るでしょう。しかし、私たちはこれだけは確かに知ることができます。それは闇夜が襲うとき、神は私たちの近くにおられ、私たちを探し、暗くなった魂に光を投じる洞察の言葉を語られるということです。この言葉は弱い私の心に響きました。自分がどんなに弱くても、自分がどんなに惨めでも、神様が共にいるという、十分な恵みが与えられていることを思い出したからです。弱い私が強くなったわけではありません。私は昔も今も、そしてきっとこれからも弱いままでしょう。しかし、そんな弱い私と主が共におられるから、私は強いのです。私たちがイエス・キリストに出会うときはどんなときでしょうか。物事がすべてうまくいっていて、悩みや痛み、苦しみがないとき、つまり自分が強いと思えるときでしょうか。それとも、悩み、苦しみ、痛みの中で弱っているときでしょうか。私たちには主が共におられるというインマヌエルの十分な恵みがあります。十分な恵みは私たちに与えられ、今もなお溢れるほどに注がれています。弱さが弱いままで残っていませんか。人生の中でイエス・キリストを忘れてはいませんか。たくさんのことがあった2019年、苦難や悩みや痛みの中で自分の弱さばかりに目を向けてはいないでしょうか。覚えましょう。思い出しましょう。私たちには十分な恵みが注がれているということ。そして私たちの弱さを誇りましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、私たちはたくさんの出来事の中で自分の弱さばかりを見てしまいます。苦難の時、悩みの時、痛みの時に現れる弱さに私たちは打ちひしがれがちになってしまいます。しかし神様、 あなたはそんな私たちを愛してくださり、イエス・キリストを与えられ、十分な恵みを注がれました。その十分な恵みを今もなお注いでくださっています。どうか私たちが弱い時にこそその十分な恵みを思い出し、キリストによって強くなることができますように、私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは応答の賛美をいたしましょう。聖歌の604番です。ご無理でない方はお立ちになってください。では正栄祝祷の時を持ちます、これも今日で最後です。2019年のテーマソングを歌いましょう。ご無理でない方はお立ちになってください。 祝祷いたします。仰ぎ願わくは我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが会衆一同の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。どうぞお座りになってください。以上で第三礼拝を終わりにいたします。